その点では同じイタリアでもベネツィアは違う。生きる喜びという点では等しいが、ナポリほどに太陽はない。ベネツィアの官能には自覚的で意識的なエロティスムがあり、この町では空と海の間に位置しながらも、時には夜のゴンドラに揺られて愛し合い、室内のオリエンタリスムに飾られる無双の空間に魅せられる。カンポ、広場と暗い路地がまるで光と影のように生きる喜びのニュアンスを作るのである。ナポリは楽園である。人は皆ボーガの一種の陶酔の思いで暮らしている。私もやはり同じで、ほとんど自分というものがわからない。全く違った人間になったような気がする。お前は今まで気が狂っていたのだ。そうでなければ現在気が狂っているのだと昨日私は考えた。ゲーテ、イタリア気候。この地に来て人々が何と言おうが、また絵に描こうが、この風光の美しさは全てを超えていると人一倍感受性の強いゲーテのこの感動を割り引いても、ナポリ湾から見るこの風光は見事である。ゲーテとともにどこを見渡しても岩山ばかりで、恐ろしく冬は寒い陰鬱なグルノーブルに生まれたスタンダールが終生イタリアを愛したことを思い出し、海の微風と太陽の光を感じているうちに、私はカプリ島に着いた。濃い愛をたたえた海に囲まれて、この島は時の外にあるような古代的な明るさをたたえている。風と光が満ち、家々の影は深い。私は別荘サン・ミケーレを目指した。白い星のようなミルトの花、銀緑のオリーブ、暗緑の糸杉や黄色のハニーディシダなどがアクセントをつける坂と石の階段をたどって登る。ローマ皇帝アウグストスはこの島に晩年の日々を過ごした。力と意志と明敏さを備えた彼も、この島でそうした政治の決断力とは別に詩を作り、絶えず冗談を言い、輝くこの風光を愛したという。だが同じローマ皇帝でもティベリウスは違った。最初36歳の時にギリシャのロードス島に隠棲している。彼の生涯は暗い。最初の妻とはアウグストスの命令で余儀なく別れ、皇帝の娘ユーリアと結婚する。しかも皇帝になったのはやっと56歳になってからであった。彼は最初の妻との間に生まれた息子を亡くし、65歳になってこのカプリに隠棲したのである。晩年は占い師に囲まれながら過ごしたという。この島は対照的な二人の皇帝の性を抱いて古代の時を閉じる。